戒めを一つ一つ見てまいりました。今日は第10回むさぼってはならない、この戒めを見たいと思います。神様は私たちを主イエスの十字架と復活による罪の許しと常しえの命の恵みに生かしてくださいます。また天の父として摂理の御手を述べて最善の道を備えてくださり、あらゆる天からの賜物を用意して地上の生涯の歩みを守り支えてくださいます。この摂理の神の恵みの御手を知るときに、私たちは各々の今ある境遇に満ち足りることができます。私たちに注がれる神の恵みは十分であります。すでに言いましたが、イスラエルの民がモーセに率いられて荒野を旅したその時、神は天からマナを降らせ、日々イスラエルを養われました。マナは一人一人にちょうど必要な分だけその日その日に与えられて、多く集めたものも余ることなく、少なく集めたものも足りないことがありませんでした。そのようにして神は私たちの一人一人にちょうど必要な分の賜物を備えてくださいます。その恵みの御手を覚えるときに、私たちは自分の持っているものと隣人の持っているものとがどちらが多いか少ないか、豊かか乏しいかなどともう比べ合ったりする必要はないわけです。使徒パウロは、主イエスにあって歩む者たちはいかなる境遇にあっても満ち足りることを学ぶことができる、そのように説いています。これは福音に生きる者たちに与えられている知恵であります。そのことを知るとき、私たちは隣人の賜物を妬む罪から解き放たれ、逆に隣人の賜物のために配慮し、自分の賜物を隣人と分かち合う愛の交わりを築いていくことができるわけであります。第10回はむさぼりを戒めています。むさぼりとは必要以上に欲しがること、貪欲であります。神様からいただいた分だけでは足りないと思って、隣人の持ち物にまで手を伸ばそうとすることがむさぼりです。人間の欲望には際限がありません。そして人は多くのものを自分の手でかき集めようとします。しかし神にあって、神の霊の糧にあって満ち足りるということを知らない場合には、どれほどかき集めても虚しさから解き放たれるということはないでありましょう。この第10回を見ていくときに興味深いのは、使徒パウロがコロサイの信徒への手紙の3章で、貪欲は偶像礼拝に他ならないと語っていることです。この偶像礼拝を禁じているのは最初の戒め第1回です。私の他に何者も神としてはならない。第2回を加えても良いと思います。刻んだ像を作ってはならない。つまり10回の第1回最初の戒めと第10回最後の戒め、そのことが密接に関わり合っている、あるいは第1回と第10回とが同じ重みを持っている、大変これは興味深いことです。ルカによる福音書の12章13節以下に愚かな金持ちの例えが語られています。ここに出てくる金持ちは周到な人生設計ができる人で、先を見越して財産を蓄え、そのために勤勉に働くことができる人でありました。ですからむしろ賢い人と呼ぶべきではないかとも思われるのですが、主イエスはこの金持ちを愚か者と呼ばれます。 なぜなら最も大切なことを忘れていたからです。それは神の前に富むことです。神の前に富むとは、人生の真理を知り、常しえの命に至る備えをすることです。けれども神様がその日のうちにこの金持ちの命をお取りになると仰せになった時に、彼が長い間働いて得た財産は、その彼の死の前では全く無力であったわけです。欲望の虜となり、むさぼりに駆り立てられる時に、人は神の御顔を見失い、また隣人の顔も見失います。つまり神への愛に生きることも、隣人との愛の交わりを築くこともできなくなります。そのことを考えますなら、第10回が第1回だけでなく、10回のすべての戒めと関わり合うということも理解されてくると思います。福音の自由のもとに解き放たれるときにこそ、私たちは憂さぼりから解放されるわけです。つまり第10回をもし私たちが守り行うことができるとすれば、それはイエス・キリストの贖いとよみがえりの御業に預かっているからこそであります。私たちは自分だけで生きているときには、自分から解き放たれることはありません。自分に執着してやみません。しかし二人称の関係ということを知るときに、つまり他者としての神が私たちの前に立たれるときに、そしてその神が私たちの作り主であり、天の父であり、またその偶像礼拝から、つまり自分を神として仰ぐことから、十字架の贖いの恵みによって解き放ってくださったということを知るときに、初めて私たちはむさぼりの罪から闇から解放されていくのだということであります。改めて実会を見ていって確かめたいのですが、過ぎ越しということがこの塔の戒めの背後にあります。過ぎ越しの恵みはイエス・キリストにおいて成就しました。主が私たちの罪のためにほふられた、その犠牲の子羊としてほふられたこと、このことによって私たちは許しの恵みに預かり、神との関係を回復させられました。それが私たちにとっての自由と解放であります。自由そのものである神を知ることが私たちに自由をもたらすわけです。その時に私たちは本当の意味で、むさぼりというものから解き放たれていくわけであります。祈ります。主なる御神様、イエス・キリストの贖いの恵みによって私たちを自分自身にしがみつく在り方から解き放ってくださり、むさぼりの闇からも解放してくださったことを心から感謝をいたします。あなたが与えてくださったこの自由と解放の恵みのうちに生きることができるように、私たちを顧み、また導いてください。塔の戒めは昔も今も変わりなく、私たちの生活の目当てであり、また道しるべであります。この命を深い慈しみを持って養い、育んでくださる愛の父であるあなたの御言葉であります。心に耳している、命の危機にも満ちているこの世のただ中に生きる私たちが、健やかに生きることができることが命の御言葉に養われているからであることを覚えて感謝をいたします。どうぞあなたの御言葉は私の道の光であり、私の歩みを照らす灯火であると歌った詩人と同じ心を持って、私たちが実会に生きることができるように助け導いてください。主の御名によって祈ります。アーメン。